This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。
好きな言葉は女
女女。ババボシ with on a knees to station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。最近私は猫に夢中。もうね、初めて猫飼ったんですけれども、あんなに可愛い生き物が世の中にあったのかと、私は本当にもう猫に夢中なのです。そうなんですよ。でもそう、猫の世界ってね、今まで目に入ってこなかったものが入ってくるような。本屋さん行くと、今までフェミコーナーにさ直進してた私は、まずもう趣味のコーナーとか猫コーナーに行くようになって、もう猫川柳とかさ、猫の本とかさ、もう猫の飼い方とか猫の料理の作り方とか読んで、もうママで中央みたいな気になってるんですけれども、そんな私が猫を飼っていると友達に言うと、みんなね決まってこう言うんです。メスでしょ。そう、メスに決まってるよね。私ね、2匹猫飼っちゃったんですけども、2匹ともオスなんですよ。で、2匹ともオスなんだよねって友達に言うとさ、はぁ、なんでオスなの、はどうしてオスなの、殺すつもりと言われるんですけれども、そう、みんな勘違いしてませんか。私はですね、ある特定の国のね、あの男たちに、特定のおっちんこたちに腹を立ってるわけで、別に猫のオスに嫌な思いされたことないですからね。可愛いですよ、猫のね。しかもまだ生まれてね間もないから、あのチンコももうね、ちっちゃくてね、プリプリして可愛いったらあれしないって感じです。でもさ、これ猫のチンコって大きくなったらどうなるんでしょう。見たことないからさ知らないんだけど、本とか読むと猫のチンコってギザギザがついてるらしいですね。で、マンコに入れると、猫のマンコに入れると、抜くときにすごい痛いんでしょ、マンコが。そんな邪悪なものは取ってしまいましょうと、まあ、もうすぐ去勢するんですけれども、そう、まあもう猫が可愛くてしょうがない。ところで、そう、犬のチンコって、私ずっと犬を飼ってたんでね、犬のチンコはね気持ち悪いですよ、あれは本当に。私ん家の犬はねメスだったんだけど、隣の家のコロっていう犬がね、私のことに、どうやらね私のことがものすごく好きだったんですよ。で、子供自分ね、隣の家に遊びに行くと、コロがもう夢中になってかけてきて、チンコすり寄せてきて、その時私はね、6歳か7歳の時、初めて勃起したチンコっていうのを見ましたね。それが犬のチンコだったと。まあ、私のあまりのコロの懐きようと、私のあまりの戸惑いように、あの両家の親は話し合って、これじゃ里見八犬伝になってしまうと言われて、私とコロは引き離された思い出があります。ということで、マンコ町のマンコのために送る番組、ばあばし、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes.
ここで一つメールを紹介します。北原さん、こんにちは。夏のオナニーについて最近悩むことがあります。それは音のことです。セックスよりオナニーの方が多い私は、暑いこの夏、夜を明けて涼しくなってきたところに大事なバイブを取り出し、さてと思い始めるのですが、外の音に集中できないんです。父さん、お風呂が沸いたよという近所のおばさんの声、若者が宴じゃーと楽しそうに盛り上がっている声、何人かで花火をしている音、声、ああ書いていたらキリがありません。一度窓を閉めて扇風機をかけてオナニーしたのですが、今度は扇風機の回る音になんだか興ざめして、夏になってから私は心地いいオナニーをしていません。ラブピースで販売しているエロティック CD でもかけてみようかと思いながら、その音も外に聞こえてしまうのではないかと思うと集中できません。耳栓するのもムードがなさすぎるし、私のバイブが寂しそうです。音はオナニーやセックスの時とても重要な気がするのですが、北原さんや他の皆さんは夏のオナニーやセックスどうしているのでしょうか、教えてください。ゆうさんからのメールでした。どうもありがとうございました。そうでしょう、私はね、もうオナニーしすぎてしまってね、バイブで。 あの音がないとオナニーできないっていう状況なんですけども、そうでもね外に聞こえるぐらい大きなバイブの音ってどうなのと思うけれども、ね、今はね本当に静かな、もう隣でね何やってようがもう聞こえないぐらい静かなバイブってあるんですよ。でもね、まあ、クーラーもないお家にお住まいの方にそれを買ってというのも難しいお話でしょうし、どうしましょう。皆さんね、あのいいアイデアがあったらぜひぜひユーさんに教えてほしいんですけども、あれですよね、例えば花火大会の日に合わせて思いっきり女にするとかね。あとはでもさ、あの喘ぎ声どうしてるんですかこの方は。オナニーしてる時に私なんかはその気持ちよくなると、あーおーえーとね、大きな声出してしまいますけれども、その喘ぎ声もできないオナニーって結構きついですよね。そうでセックスの時とそのオナニーの時の喘ぎ声って皆さん種類変えてます？例えばそのチンコ持ちとしてる時ちょっと可愛い声出しちゃうかな、ははーああみたいな鳴っちゃう人と、ね、でも一人ではものすごいのぶとい本当はこっちの方が自分に合ってるみたいだけども、なんとなくね AV に影響されちゃって高い甲高い声出してしまうの私みたいな人もいるかもしれませんし、まあ音は大事ですよ何でもかんでも。そうでもこの方どうしましょう、もうクーラーを変えるようにね知ってほしいと思いながらも、まあ気にせずバイブの音に慣れて、バイブの音こそバイブの魂と思ってぜひぜひバイブオナニーをこの夏ね暑いですからねオナニーして乗り切っていってくださいと、役に立たないアドバイスでごめんなさい。皆さん音どうしてますか、ぜひぜひ皆さんのアドバイスも教えてください。メールはね、あの love@lifeisclub.com かメールを送るをクリックして、オナニーのメールいろんなこと教えてください。それですね、来週ついにセックスの達人に聞くお話、なんとスペシャルゲストをお迎えしますので楽しみにしてください。
いじめないでね、メトロノーム、お前はぶっきらぼう、メトロノームだけど夢中さ、気のない相づちばかりだね、一瞬でさっと行くのかい、もう少し近くにいてよ、追いかけ構えたい、
お届けした曲は吉祥寺三姉妹でメトロノームは気まぐれでした。今週のニュースを見てみましょう。今日はこんなキーワード、暴走する男たち。老人ホームで男が暴れているようです。東京の特別養護老人ホームで30歳の男性職員が90歳の女性入所者に暴言を吐いていたことが発覚しました。被害を受けたのは認知症で言葉も不自由な女性。この男はおむつを替えながら名前を呼び、性的な言葉をかけていたそうです。これはね、家族がちょっと不審に思っていて、録音してたそうなんですよ。それで分かったそうなんですけれども、本当に嫌な想像だけど、こういうことってもしかしたら日常茶飯事なんじゃないかというふうに思いませんか。でこの間も職員が、わからないね、認知症の女性にひどいことする事件って続いてますよね。そう、私ね、やっぱりこういう事件を見ると、同性介助ってね、やっぱ基本なんだなっていうふうに思いました。やっぱ女の人にやっぱ介護されたいよね。私も男のさ、若い男にさ、なんかマンコとか見られたくないなって思っちゃいますけど、でもね、ジジイは違うんだって。ジジイはね、男にね、チンコ見られたくないって言って、女の介護者よこせって言うらしいですよ。そういう心理、皆さんは分かりますか？日本の警察も暴走しています。仙台市で8日、自転車に2人乗りをしていた高校生が道路交通法違反容疑で赤色切符を交付されました。パトカーが警告しましたが、無視して30メートル走ったとして切符を切られた2人、まさかパトカーが追いかけてくるとは思わなかったと話しています。これね、女子高生2人組なんですよ。1人がね、荷台に乗っかって、走ってたそうなんですけども、すごい体力ですよね。もうご立派。でもちょっと怖いと思いませんか？というのはね、実はこの何日間かにもう一人、スケボーで横浜を走っていた男も道路交通法で捕まっちゃってるんですよ。でこの人もまさか捕まるとは思わなかったというふうに話しているそうなんですけれども、本当些細なことだけども、ルールを守った者には実力行使でいくぜっていう、そういう勢いを警察から感じると、とても怖い気がするのは私だけでしょうか。死者の前でも男は暴れます。先日死去した橋本元首相の内閣自民党合同葬をめぐる男たちが暴れていました。内閣と自民党が合同葬、葬式をやったわけです。なんと政府として自治体や公立の学校で哀悼の意を示すように求めていたそうです。橋本元首相の弟である橋本大二郎高知県知事は、亡き兄の本意ではないとこれに反対し、そのことに対して7日、田橋官房副長官は、強制ではないのでご理解いただきたいというコメントをしたそうです。知ってました？皆さん、私がちっちゃい時に、ね、昔の首相が亡くなったから、皆さんで黙祷しましょうなんて学校の先生に言われた記憶ないんですけれども、これ2000年の小渕さん亡くなった時も、あと2004年の鈴木善光さんが亡くなった時も、同じような、指令というんですかね、教育関係者に政府は出してるそうなんですよ。で、これどう思いますかね。やっぱり強制ではないのでご理解いただきたいと政府は言っているけれども、政府が上から、黙祷させるように、弔意を示すように、弔旗を上げるように、弔旗っていうのはなんかその旗ね、黒と白の旗を上げるようにってことを言ったら、やりますよね。でこのことに対して政府の高官がこんなことを答えているそうです。首相まで務めた人に弔意を示すのは非常識ではない。何が悪いのかと、橋本さんの、弟さんのね、反発に対してこう答えるというそうですが、皆さんはどう思いますか？バクダッドでは14歳のイラク人女性をレイプした上、家族4人を殺害し、隠蔽のために遺体を焼いたアメリカ兵の米事法廷が行われました。米軍の法廷ですね、行われました。この男は目の前で自分の部下が殺されたということもあって、すごくストレスで、ものすごい戦場のストレスでこういうことをしてしまったというような話をしているそうです。タレントの島田紳助に殴られ怪我をし、吉本興業を退社扱いにされた元社員の女性が、会社の配慮不足で職場復帰できないのに退社扱いは不当だと、吉本興業と島田紳助を相手取り、およそ4500万円の賠償と雇用継続を求め、東京地裁に提訴しました。
そう、この事件ね、やっぱ皆さんも記憶に新しいと思いますけど、すごい殴ってんだよね。すごい殴って頸椎の捻挫してるんですよね。頸椎捻挫痛いですよ。したことないけど、私の相方がなった時にもう起き上がれないぐらい大変でした。そのぐらい殴った力って。でもさ、もう今ね、すごい人気者なんでしょう、島田紳助って。でもこの女の人すごいパワフルですよ。大きな会社と、そしてね、大人気の男を相手取り提訴する、このパワフルさに私は感服しました。頑張ってほしいです。ということで、まあ、今週のニュースなのですが、今週私が注目したのはですね、なんと静止モノローグという芝居ができたそうですよ。まあ、喋んじゃねえよっていう風に言うのは簡単ですけど、そういう話ではないらしく、イギリスではね、あの人工授精した男の、まあ、精子を、何年からだったかな、何年か前からか、今までは匿名だったんだけども、匿名性をなくすようにして、自分がその将来ね、その人工授精で生まれた子供が本当の精子のね、僕の父親は誰なのって探した時に名乗り出る義務があるという法律を作ったそうなんですよ。ということで、まあ、精子提供者が将来の息子娘に向けてビデオメッセージを残しているっていう状況があるらしいんですね。でこういった、まあ、背景をもとに、スパームモノローグ、精子の独り言という芝居が生まれたそうです。でこれによると、まあ、作者の人は、僕たち男にも気持ちがあるんです、僕たち精子も言いたいことがあるんですというようなことで、まあ、作ったわけで、まあ、その前にバギナモノローグありましたけど、これは、まあ、女の解放の物語だったが、精子のモノローグは解放ということではなく、私たちには感情があり気づいてほしいということを伝えたいのですと、まあ、脚本家のジェームズ・ファレスさんという人が言ってるそうです。まあ、精子にも気持ちがあると言われても、ちょっとなんか精子の匂いがしてくるのはどういうわけかしら。でもさ、よく子供が受精する瞬間で大きな卵子に精子がさ、うわーって、ね、群がっていき、一人ずつその弱い精子から抜けていって、最強の精子がさ何個か集まって精子 の戦いが起きるみたいな映像とかって見ませんか？何の映画だったか忘れたけども、大きな、ね、卵子の周りに精子が、俺が入るぜ俺が入るぜって言って、体の中でもなんかその、なんて言うんだろう、その強制的なセックス、そんなのを感じさせるような、すごい気持ち悪いんですけども、それ実際卵子はどういう風に考えてるんでしょう ね。卵モノローグっていうのもね、ぜひ作ってもらいたいものですけれども、聞いた話によると、精子と卵子って、もう精子が人間だとしたら、卵子って東京ドームぐらい大きそうですよ。で精子がさ、卵子の中突き破って入るみたいなイメージあるけども、実は卵子が OK 出さないと開かないんだってね、卵子の壁って。そう、まあそうやってミクロの世界で見ていくと、ミクロの世界のジェンダーももしかしてあるかもしれないし、私たちがね思い込んでることは、まあ、ジェンダーバリバリの神話かもしれませんね。ということで、ババアが見るとこうなるニュースでした。
ひとりエッチ、ひとりエッチ、
オナニーコラム、パレード夫人。8月12日は東京でレズビアン&ゲイパレードがある。東京の代々木公園でラーピースクラブもブースを出す。警察がうるさいから、チンコ型のものとかマンコ型のものとかは持ってっちゃいけないんだって、つまんないのと思いながらも、私はせっせと今レインボーパレードに向けてのお店作りをしている。さあ今年は何を売ろうかな、ねえ、セーファーセックスグッズとか本とか持っていこうと思いながら、ある商品がパッと私の目に飛び込んできた。レインボーキャット、猫だ、猫のバッジ。そう、今までラウピースクラブではレインボーシリーズのバッジをいっぱい売ってきた。もちろんレインボーキャットもいっぱい売ってきたものなのだけども、猫好きではなかった私には全然目に入らなかった商品だった。それが今年はとても輝いて見えるのだ。赤とオレンジと黄色と紫とグリーンの可愛らしい一色一色、色が違って当たり前だけど、一つ一つ顔が違う猫がこちらを微笑んでいる。猫、猫、猫にはいろんな意味がある。タチと猫の猫、あん、にゃんという、あの猫は喘ぎ声に声に聞こえないか。猫はシスターも意味をする。そして何よりも魔女は猫をいつも持っている。 猫猫猫猫猫猫、今年のレインボーパレードは猫でよろしく。
マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。もうすぐ夏休みですね。ライピースクラブも8月の13から16だったかな、お休みをいただきます。まあ、来週もバーボシありますけど、夏休みの日は私はね、おばあちゃん家に行ってこようかなと思ってます。もうおばあちゃんも年なので、いろんなね話をいっぱい聞いておきたいなという気持ちもあるんですけども、毎回ねやっぱり聞いて面白いのはおばあちゃんの戦争の話だね。おばあちゃんがその東京大空襲とかも会ってるんですけども、その時どういう風に逃げてきたとか、でも空襲よりも米軍よりも何よりも一番怖かったのは隣組のおじさんだったって話が私はねやっぱ衝撃なんですよね。そう、いつも大きな声出してね、爆弾来ると防空壕って本当狭くて、地響きはすごいから怖くて入りたくないんだって。でも防空壕に入らなければいけないっておじさんたちが大きな声出すから、もう怖い中防空壕必死で入ったと。怖かったと言ってましたよ、おじさんたちが。そう、でも一方でね、戦争の時の天皇の話とか聞くとね、記憶にないっておばあちゃん言うのよ。で、天皇ってやっぱ荒人神だったのって、あんまり覚えてないよねって、あんまりもう考えられなかったって天皇のことなんて。だって日々生きていくのに精一杯、ご飯どうしようかとかさ、何やって生きていこうかって思う時に天皇万歳なんて言ってらんないわって、そういうことをおばあちゃんは言う。そういうリアルな言葉って本当聞いておくうちに、聞いておきたい言葉、皆さんもおばあちゃんおじいちゃん、もしねまだ現在だったら夏休みにその話を聞いてみるのもいいんじゃないかしらなんて思いました。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。